モルモン書は私たちの宗教だけでなく証の要石ともなります。試練や答えのない疑問に直面したときに私たちの証を確固とした不動のものとすることができるのです。真理の天秤にかけるならモルモン書の重みは批評家たちのすべての主張をしのぎます。なぜでしょうか。それは反論が何であれこの書物が真実ならばジョセフ・スミスは預言者でこの教会は回復されたイエス・キリストの教会になるからです。そのため批評家たちはモルモン書の誤りを立証しようとしますがその壁は克服できません。この書物が真実だからです。第一に批評家者はジョセフ・スミスという23歳の無学な農家の青年が何百数百もの人名地名詳細な出来事をどのように創作できたのかを説明しなければなりません。多くの批評家はジョセフは創作の天才であってモルモン書の内容を創作するために無数の資料をよりどころにしたのだと主張します。しかしジョセフ・スミスがそうした疑わしい資料を手にしていたと証明する人は一人も存在しません。その主張が真実だとしてもモルモン書の出現を説明するには不十分です。以下の疑問にも答える必要があります。ジョセフはどのようにして全ての資料に目を通し不要な情報を省き必要な情報だけを記憶し一貫性を保ちながら口述できたのでしょうか。ジョセフは全くメモを使えませんでした。妻のエマはこう述べています。彼は原稿や本から読み上げていませんでした。そのようなものがあれば私に隠すことはできなかったでしょう。ジョセフはメモも使わずに500ページ以上の書物をどのように口述したのでしょうか。そのためには創作の天才であるだけでなく桁外れの記憶力の持ち主でなければなりません。それが真実なら批評家はなぜその並外れた才能に注目しないのでしょうか。まだあります。これまでの主張は書物の歴史的な面に向けられたものでした。しかしジョセフはどうやってこの御霊にあふれる書物を書き教義を学んだのでしょうか。その多くは当時のキリスト教の信仰とは矛盾するものあるいはそれらを明確にするものでした。例えばモルモン書では大部分のキリスト教の信仰に反してアダムの堕落は積極的な前進であったと教えています。また聖書に記されていないバプテスマの制約について明らかにしています。キリストの贖いは人を清めるだけでなく人を完全なものとするという力強い教えをジョセフはどこで学んだのでしょうか。アルマ書32章の信仰に関する驚くべき説教をどこで知ったのでしょうか。贖いに関するベニヤミン王の説教おそらく聖典の中で贖いに関する最も優れたあの説教を一体どこで学んだのでしょうか。非常に複雑で教義的に豊かなオリーブの木の比喩をどこで学んだのでしょうか。あの比喩を読むときに私は話を理解するために図を描かなければなりません。こうした数々の説教はジョセフ・スミスが思いつきで口述したものであると信じるべきなのでしょうか。モルモン書には至るところに神の指紋が残されています。壮大な真理特に贖いに関する傑出した説教の数々がその証拠となっています。ジョセフが預言者でなかったらこうした真理の出所を説明するために批評家はジョセフは神学上の天才であったと主張しなければならなくなります。だとしても次の疑問が浮かびます。キリストの時代以来1800年もの間独特な教えによって教義を明らかにした人物がジョセフ以外にいないのはなぜでしょうか。それはこの書物の源が優れた才能ではなく啓示にあるからです。しかしジョセフは優れた記憶力と想像力を持つ神学の天才だったと考えてもその才能だけで優れた文章を書くことはできません。批評家はモルモン書の出現を説明するためにジョセフは23歳にして有能な文章家であったと主張しなければならないでしょう。でなければ彼はどのようにしてあれだけ多くの人人名や地名出来事を一貫性を持って書き上げることができたのでしょうか。またあなた方が腹からのために努めるのは取りも直さずあなた方の神のために努めるのであるとか人が存在するのは喜びを得るためであるといった何百万もの人々が印をつけ暗唱し引用し冷蔵庫のドアに貼るような聖句をどのようにして作り出したのでしょうか。 それは命を宿した言葉、生きて呼吸し霊感をもたらす言葉なのです。この不朽の作品をおよそ65日で手直しもせずに書き上げるために必要な技量が23歳のジョセフ・スミスにあったとする主張は現実離れしています。卓越した著述家であるラッセル・M・ネルソン会長は最近の総大会の説教を完成させるまで40回以上書き直したそうです。ジョセフには文法上の小さな誤り以外に修正の必要がないほどの文章をモルモン書の全体にわたって口述する力があったと信じるべきなのでしょうか。ジョセフの妻エマは次のように述べています。ジョセフは若い頃筋の通った手紙を書くことも口述することもできませんでした。モルモン書のような書物を口述することなど論外です。最後に、たとえこれまでの主張を受け入れたとしても批評家たちはもう一つの障害に直面しなければなりません。モルモン書は頻繁に書かれていたとジョセフが主張しているからです。この主張は当初から批判されていました。古代の歴史はパピルスか羊皮紙に書かれていたことが常識だったからです。しかしその後金属の板に書かれた古代の文書が発見されました。批評家はモルモン書にあるようなセメントの使用は古代アメリカ人の技術を超えていると主張しました。しかしその後古代アメリカでセメントを使った建築物が発見されました。批評家はこのような発見にどう対処するのでしょうか。ジョセフは幸運なのでその推測がよく当たったのだと言わなければならないでしょう。当時の科学や学問に反しているという不利な立場にありながら、なぜかジョセフの推測だけが当たり、他者の説は皆外れたのです。以上のすべてを検討した上で、次のように言う人もいるでしょう。ジョセフがあの悪魔の書物であるモルモン書を作り上げるために、批評家が主張する疑わしい根拠が全部現実に起きたということを一体誰が信じるだろうかと。その疑問は正当でしょうか。この書物は数百万もの人々に霊感を与え、サタンを退け、キリストのような生活を送れるように助けています。批評家の主張を信じる人もいるかもしれませんが、それは知的にも霊的にも袋小路に迷い込むようなものです。彼らの主張を信じるには証明不可能な仮説を次々に受け入れなければなりません。生涯の最後まで自分の証に忠実だった11人の証人の証を無視しなければならなくなり、この書物の全ページを真理で満たしている神の教義を否定しなければならなくなり、数百万もの人々が他のいかなる書物にも増してこの書物を読むことで神に近づくことができたという事実を無視しなければならなくなり、何よりも御霊により静かな確認の声を否定しなければならなくなります。それは私が知っている事実に反します。私の友人からがしばらく教会から離れていました。彼から届いた手紙にこう書いていました。以前はモルモン書が歴史的、地理的、言語的、文化的に証明されることを望んでいました。でも福音とイエスの救いの技についてのモルモン書の教えに目を向けたとき、これが真実だという証が生まれました。ある日モルモン書を読んでひざまずき心から祈りました。するとこの教会とモルモン書が間違いなく真実だということを天の御父が私の霊に支えてくださったのをはっきりと感じました。3年半教会を改めて吟味してその真理に確信を持つことができました。この友人がしたように時間をかけて謙遜にモルモン書を読み深く考え御霊の麗しい身に耳を傾けるならば、最終的には証を得ることができるのです。モルモン書は神の貴重な賜物です。モルモン書は剣であり盾でもあります。正しい者の心を守るための戦場に神の御言葉を送り出し、真理の大いなる守護者となります。私たちにはモルモン書を擁護するだけでなく、モルモン書で戦う機会、その神聖な教義を力強く教え、イエス・キリストについての証を述べる機会が与えられているのです。モルモン書が神の賜物と力により翻訳されたことを厳粛に証しします。この書はイエス・キリストの神聖、ジョセフ・スミスの預言者の召し、この教会の真実性について証明する力強い神の証です。この書物が証の要石となり、あのレーマン人たちのように私たちも二度と道を踏み外さなかったと言われるようになりますように。 イエス・キリストの御名により、アーメン。